の力を社会の力に。
皆さんこんにちは。 NPO 法人保育力研究所がお届けするインターネットラジオ番組、保育の力を社会の力に。本日のお相手は保育力研究所の坂井と、あとこの後片野も出てまいります。この番組では普段保育士の私たちがだいたい15分ほど保育の世界と社会とをつなぐような面白いお話を伝えていくという番組なんですが、今回はですね、ちょっとお出かけしまして、ある方に取材をしてまいりました。今日ご案内しますのは、慶応大学の大学院の教授でいらっしゃいます前野先生です。前野隆先生にお会いしてまいりました。前野先生はですね、幸福学という新しい学問、あまり耳慣れない学問を専門にしていらっしゃるんですが、その幸福学というのが私たちのこの福祉とどんな風につながっているかというのを具体的にお伺いしに行ってまいりました。この番組はキリン福祉財団の助成を受けてお送りしております。
はい、よろしくお願いします。さて、今回なんですけれども、はい、前野先生にお伺いしたいこといくつかあるんですが、はい、まず最初に、はい、なぜ幸福学という学問に、機械工学の専門家である前野先生がご興味の対象とされているのかという点についてお伺いできればと思います。
機械工学の中には設計学っていうのがあって、カメラとかロボットとか、あるいは街とか、社会の組織とか、そういうものをどう設計するかっていう学問があるんですよね。それは目的に応じて、例えばカメラだったら 0.3 秒でシャッターが降りるみたいな、なんかそういう設計論なんですけど、そこに幸せがちゃんと入ってないなと思ったんですよ。だから別に機械工学ロボットから幸せにこうすごい配置転換したとか、そういうことではなくて、幸せっていうものをちゃんと捉えて、幸せな街づくりとか、幸せなカメラとか、人が幸せになる保育とか、なんかそういうものを作りたいと思って幸福学っていうところに移ります。
はい、ありがとうございます。はいはい、前野先生からちょっと以前お伺いしたんですけど、はい、お子さんがいらっしゃって、はい、0歳から3歳までの育っている時期がとても面白かったっていう話をお聞きしたんですけれども、私たち保育士なんですが、はい、保育する中でやっぱり子どもたちには幸せになってもらいたいなと思いますし、子どもたちを取り巻く地域だったりとか保護者の方にも幸せな社会っていうものを実感していただきたいなと思っています。はい、でそういうところから NPO 活動を始めたんですけれども、先生の考える福祉と幸せの関係っていうのをちょっとどのように考えているかっていうのを教えていただけますか？
ああ、なるほど。福祉っていうのは人々をより幸せにするっていう活動ですよね。幸せの研究の中で非常に大きな分野に、利他的な人は幸せだっていう研究があるんですよ。人のために何か尽くす人、利他、親切とか思いやり、そういうのが高い人は幸せで、自分だけ良ければいいって利己的な人は幸せ度が低いんですよ。そういう意味では、福祉そのものが、人々を幸せにする活動ですから、実はその人々を幸せにする活動をしている人自身が幸せになるメカニズムを持ってるんですよね。ですから、福祉をされている方はもう自信を持って、自分は幸せなんだと。人々を幸せにしながら自分も幸せになってるんだと思っていただくといいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、その中で、なかなか私が、福祉に関わる中で、その自分らしさっていうのはなかなか発揮しきれない部分があって、組織としても認め合うっていうのはなかなか難しいなと、やっぱり日々の生活、子供たちやご老人の方の生活を支えることがメインになってしまっていて、それは結構辛いなって思うこともあるんですけど、どうやって発揮していったらいいですか？
ああ、そうですね。私がやってきた幸せの研究の結果で、一つすごく重要なのは、一つはやってみよう因子って、自分が何かやりがいを持つこと。二つ目がありがとう因子といって、感謝したり、まさに利他的に振る舞ったり。この二つがですね、両輪備わって幸せなんですよ。ところが、福祉とか利他的な活動をしている方の中には、人のために尽くすことは非常に大事だけど、自分のことは考えずに、むしろ自分は捨てて、人に貢献したいっていう思いが強すぎて、幸福度が下がってしまう人がいるんですね。そういう人はやっぱり、 人のために貢献するのは大いに結構ですが、それと同時に自分のやりがい、何をやりたいのか、自分の強みは何なのか、そこをもう少し見つめて、人を見つめるのと同じように自分も、自分への福祉とか、なんかそういうところを持つと幸せ度が高まると思います。
ありがとうございます。なんか私も自分のやってみたいこととか、はい、もう一度自分を見つめ直してみたいなというふうに思いました。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと次に質問を移していきたいと思います。現在ですね、日本全国で子ども食堂という取り組みがいろいろ盛んに行われていると思うんですけど、はい、新しい福祉の形であったりとか、はい、ボランティアの形っていう風なもので新しいなっていう風に思ってるんですけど、ただこうボランティアが日常化していくためにどうしたらいいのかなっていうところは先生どうでしょうか。
難しい質問ですね。一つはやっぱり日本にはもともとボランティアっていう概念はなくて、何でしょうね、村の中で普通に助け合うっていう、何ですか、だから利他性と利己性っていうか、自分の生活と人々が助け合うっていうことが非常にこう自然にあったと思うんですよね。今のボランティア、子ども食堂ではきちんと何時間以上来てくださいみたいになると、こう日常の生活とボランティアにすごく壁ができてしまうようになりがちだと思うんですよ。そういう意味ではもともと日本人というのはその壁を作らずにやるのが得意なので、そうだから、まあボランティア、子ども食堂で料理をちょっとだけ作りに行く人とか、食べに行ってちょっと子供と話すだけとか、話もしないけどなんかニコニコ見てるだけのおじいさんとか、そういうのも全部ボランティアなんですよね。だからそういうハードルの低いボランティアとハードルのまあ高いものすごく頑張る人とが共にこう認め合って、みんなをまあ許し合って認め合って信頼し合ってやっていくっていう、まあ本来の日本のその、まあ、ボランティアって言わなかった頃の思いやりっていうか、思いやり活動みたいな、そういうふうにやっていくともっと日本に広まるんじゃないかと思うんですよね。
はい、そうですよね、はい、ありがとうございます。そうなんですよね、なんかこうね、なかなかそのボランティアの壁を作らないっていうのを今お話しいただいてすごく、
はい、
うん、ありがたいなと思いました。
はい、はい、私がやってる活動っていうか、フィランソロフィー協会さんと一緒にやってる子どもの貧困の伴走者育成研修っていうのがあるんですけど、子ども食堂の経験をするっていうことは、今のなんていうんですかね、ピラミッド型になった組織人にとってすごくやっぱり日本の良さを取り戻す活動になると思うんですよね。つまりもっとなんていうんですかね、ごちゃごちゃしてるっていうか、まあさっき言いましたけど、本当になんかちょっといるだけの人からものすごい働く人まで、そのインクルージョンじゃないですか。だから企業でダイバーシティ&インクルージョンって言ってますけど、本当にその子ども食堂っていうのはそれを体現してる場だと思うんですよ。ですからぜひ大いにそのごちゃごちゃしてることとか、なんかルールが定まってないこととか、そういうのは悪いことじゃなくて、それが本当の意味でのボランティアの場である。だからそれをこう楽しんでいくっていうか、子どもたちも大人もボランティアのそのなんですかね、ものすごいやってる人からなんかちょっとまでの人、こうそれがこうなんですかね、グラデーションになっているっていう世界、うん、ですから、まあ、ぜひ子ども食堂っていうのは最先端だと思いながらですね、活動していただくといいなと思います。
前野先生にいろいろお話聞いてみましたけれども、子ども食堂結構意外な感じでしたね。日本が今までうまくいってなかったボランティアのあるべき姿がなんかちゃんと実現できるいい場所になっている
、ね、企業の人もね、うん、そうやって体験できる場があるっていうのはいいことだね。
そうなんですね。で子ども食堂もやっぱ継続してやってないとその場として成り立たないから、やっぱり常にあるとか月に2回はやってるとか、そういう形である程度形をしっかり作ってないと難しいっていうのがあるかもしれない。
そうだね、
いかがでした。子ども食堂は今まで私たちもちょっとチャレンジをしていた時期がありますけれど
ね、
なかなか難しさ正直あるし、最近も見学をさせてくださいみたいな、ボランティアですらないんだっていうお問い合わせの方が多かったり、そこはちょっと悩ましい。
でも正直ごちゃごちゃしてるっていうふうに前野先生もおっしゃって ってましたけど、ごちゃごちゃしているからこそ、わからないから見に行ってみたいっていうところにつながるのかなって思いますね。
そうですね。ごちゃごちゃしているところに飛び込んでみたいってもう一歩言ってもらえると、すごくこっちとして嬉しかったりするんですけどね。なんかその関わり方、悩んでる人が多いなっていうのが正直な印象
ですね。そうですね。